猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第313回始まります。はい、今週はですね、残念ながら猫好きさんとスカイプの収録のスケジュール合わず、私の一人喋りの回になります。ご了承ください。収録してる今日は、7月の14日日曜日なんですが、昼間は横浜は湿っぽい雨がちな天気だったんですが、ちょっと肌寒い感じでしたね。もう7月も半ばというのに夏っぽい気温ではなく、逆に低温というか少し肌寒い感じだったので、湿度は高いんですけれどもね、なんとなく体調がいまいちついていけないという相変わらずの状態が続いてますが、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。いや、さすがにね、取りだめ分も尽きてしまいまして、本編も今週は私の一人喋りとなります。ご了承ください。一人喋りということで、ちょっと最近いろいろハマっているものシリーズの中でも読書かな、読書についてちょっと話をしてみたいかなと思ってます。ハマっている本についてですね、以前から私は結構やっぱ SF とかファンタジーとか、あとそういうミステリーなんかも海外系の翻訳ものをほとんど読んでたんですよね。最近あまり本を読む時間もなくて、まあポッドキャスト、ひたすらポッドキャストを編集したり聞いたりする機会が多くて、なかなか本を読む機会がなかったんですけれども、ちょっとふとしたきっかけでですね、なんと日本の作家さんの本を読み始めてハマり始めました。これは本当に偶然なんですけれどもね、それも SF とかではなくてミステリーというかですね、まあもうちょっと端的に言ってしまえば刑事ものというか、という分野ですね。警察もの、刑事ものというか、まあ警察ものですね。はい、で作家さんは今野敏先生ですね。もうこういう分野の方、分野をお好きな方は何を今更と、もうおっしゃるのは重々承知で、なんで今更こういうのにハマってるんだということなんですが、ふとしたこれね、何だったかな、最初何か新聞かなんかの書評でちらっと見て、あ、面白そうだなと思って、まず借りてみました。そしたらね、なかなか日本の作家さんの本って今までどうも読んでも途中で投げ出すケースが多くて、なんか肌に合わないな、なんかその なんだか読んでても途中で引っかかるなとか、どうもその自分の、まあ、趣味に合わなかったりとか、自分のメンタリティというか感じ方に合わなくて、なかなか読み進めるってことはできないっていうケースが多かったんですけれどもね。まあもちろんハマった作家さんも何人かいらっしゃいますけれども、このミステリーという分野ではなかなかそのしっくりいく作家さんも今までなくてですね、ミステリーというと もっぱら翻訳ものですね。もうそれこそ古典でいうシャーロック・ホームズだとかね、シャーロック・ホームズシリーズとか、そういうのはひたすら読んだりはしてたんですけれども、なかなか日本の作家さんでこの分野、特にちょっと暴力シーンが多いようなバイオレンス、ミステリーっていうと、結構その、スプラッターというわけではないんですよ。血が殺人事件だとかね、あと暴力シーンだとかっていうのが、とかバイオレンスとかそういうのが多い、描写が多いと、そういうのを割と苦手にしてたんですよね。なんですが、なぜかこの河野敏さんという河野敏先生なんですが、書かれてる本は非常に読みやすくてですね、サクサク読めたなと。で、最初に読んだのが確か隠蔽捜査シリーズの中の前一作目でしたかね。はい。これ、エリート官僚、キャリア官僚の警察官が、まあ、主人公というか、の本で、最初、そのすごい、もう、なんかエリート意識、丸出しで鼻につくなっていう感じで読んでたんですけど、なんか、読み進めてるうちに、すごく面白くてですね、止まらなくなっちゃってですね。で、今シリーズ8作ぐらい出てるんですかね。で、もう止まらなくなって次々借りて読んでいきましたね。で、この敏先生ってもう結構昔から、もちろん昔から書いておられて、いろんな分野を書いておられるんですけれど、もう確か30、作家生活30年だか35年だかで、確かなんかウィキペディアかなんかを調べたら載ってたんですけれども、もうすごくたくさん本を書いておられるんで、まあ私ハマると大体その人のほとんど制覇する勢いで読み出すんですけれども、今のところまだ全然全部読み切れてないですね。200冊近く確か出てたはずなんですけれども、まあ、制覇できてないですね、全然ね。なので、もう当分楽しめるなと、見ながら、ワクワクしながら読んでます。で、ちょっと話脱線しちゃいましたが、読み始めたのが、その、隠蔽捜査シリーズという、その、キャリア警察官の主人公にした、お話なんですけれども、それとあとはですね、安住藩シリーズって、安住という、刑事を主人公にした強行犯、いわゆる殺人だとかそういうのを、そういう強盗とかそういう事件を扱う刑事さんが主人公になってる、いわゆるベイエリアシリーズ、ベイエリア文書シリーズとか、途中でね、いろいろシリーズもいくつか変遷しているんですけれども、ベイエリア文書シリーズというので、その安住班長という、まあ、安住係長ですね、という刑事さんが主人公になってる、シリーズ、これを次ぐらいに読んだのかな。はい。まあそういう感じでシリーズものも結構書かれていて、で、特にその最近多く書かれてる、まあその警察ものですね、刑事ものというか警察ものですね、まあ、これにはまりましたね。この敏先生は、まあ初期の頃は SF を書いていたりとか、 ちょっと電気っぽい、電気ものっぽいようなものを書いていたりとか、あとは、まあ、いろんなジャンルのものを割と、たくさん書いておられる、多作、本当に多作の、作家さんなんですけれども、いや、もうなんかね、まあ、そういう意味で、その、最近の、その、刑事ものというか、警察もの、警察内部ものという感じですかね。まあ、それにハマって、今それを必死に、そのシリーズをいろいろ追いかけているという感じですね。はい。で、さっき言った隠蔽捜査シリーズとか、厚み藩シリーズっていうのは、隠蔽捜査っていうのは、これも、それで隠蔽捜査シリーズっていうのは、確か TBS かなんかのテレビドラマになってましたね。なんで、これも DVD 借りて、某レンタルショップで DVD を借りて、ドラマの方も見ましたね。これも本当によくできた、ドラマで非常に面白かったですね。あと、それからさっき言った、ベイエリア文書シリーズ、いわゆる安住藩シリーズも、これも、テレビドラマになっていて、いわゆる藩長というタイトルですね。その、安住という刑事さんが、いわゆる係長の役割で、まあ藩長と、その安住藩という藩を率いている藩長ということで、班長シリーズというふうに呼ばれて、これもやっぱりテレビドラマになってましたね。はい。まあそういう感じで、本を読んだ後に、テレビドラマの、もう DVD 借りてみたという感じで、まあ、一粒で二度おいしいではないんですけれども、二重に、まあ楽しめた。というか、まあ、楽しんでいるという状況ですね。それ以外に、ST シリーズっていう、これもやっぱりドラマになっていて、科学特捜班みたいな設定になっている、シリーズがあって、これもテレビドラマになってますね。これをつい最近また見てですね。まあ、これも面白かったですね。はい。で、ST シリーズの方は、ドラマの方は全部先に見て、完結っていうか最後まで見たんですけれども、本はまだ全部読み切ってないですね、このシリーズの方は。やっと最近、シリーズの前半ぐらいをちょっと読み始めたっていう感じですかね。まあ、いかんせん、やっぱりね、最初の方にも話しましたけど、すごく多作の作家さんなんで、本の数多いんで、まあ、いろいろ、順番に図書館で借りては読みというのを繰り返しているんですけれども、いや、まあ、そういう感じでね、本当に最近、その、コノビン先生の作品にひたすらハマってますと。いう感じです。皆さんもちろんね、いろんな本を読んでおられると思うんですけれども、まあ、こういうのハマってるよというのもあれば、ぜひ、感想というかですね、まあ、そういうのを教えていただければなと思います。まあ、そういうわけで、なかなか最近はアニメも見る暇もなく、コミックを読む暇もなく、ひたすら、ポッドキャストと、あとはもうこの、今野先生の本をひたすら読み込んでるという日々が、まあ、続いてますね。いや、もう本当にね、なんか、一冊読み出すとなかなか止まらなくなってしまってですね、もう次から次と、ひっきりなしに読んでるというのが実情です。はい。そういう感じで、まあ、ちょっと最近ハマっている本の話ということで、少し喋ってみましたけれども、はい。なんか、逆に言うともう全然 SF をね、 読んでないなというのもあってですね、もう SF 本がひたすら積んどく本になってますね、最近ね。たまに文庫本を思い出したように、これ面白そうだと思って買うんですけれど、もう最近の SF ってあれじゃないですか、あの早川がミリタリーっていうか軍事ものの方にあの偏ってしまったので、あんまりもう早川もね、なんか全部買って読むって感じにならなく、昔みたいにもう出ればその月の全部買って読むみたいなことを早川文庫の SF はやってたんですけど、最近は年に何冊かしか買わないとかね、ということで、あの草原 SF 文庫の方、草原文庫 SF の方をね、割と買う頻度が高くなったりしてるんですけども、買うばっかりでなかなかそれを読み進めるという時間もなく、ひたすら最近はその警察ものを、日本の警察ものというのを読んでます。なんか昔から考えるととっても考えられないような状況を自分自身驚いてるんですけれどもね。そうそう、で警察ものを読み出すとね、なかなかその警察の内部事情というか、例えば警視庁の組織だとか捜査の進め方だとか、それからいろいろなその警察の内部の組織の話とかが、うんちくみたいなのもまあ当然出てくるわけで、まあそういうのも興味深いなと思いながら読んでますね。うん、今までそういうの全く予備知識もなく、何にも調べもせずに読んでたんですけれどもね、まあ、そういうの、その警察の内部もの、警察の刑事というよりは警察の物語というようなところに割とフォーカスしていると、まあ、そういうところの知識も増えて面白いなというふうに思いながら読んでますね。うん、事件発生から解決までの間にね、どういうふうに警察の内部の組織が絡んでいくかとか、捜査本部がどういう感じでできるかとかね、まあ、そういうのもね、その近藤先生の話はなかなか詳しく書いてあったりして面白いなと思いながら読んでるんですけれども、まあ、その中でいろいろその組織の中での、その人間関係というかですね、やり取りとかっていうのもうまく書けていて、まあそういうのもあってなんかサクサク読めるのかな。まあ本当に自分の性格にたまたま合致したというかですね、読みやすい作家さんだなというのを痛感してますね。まあぜひ、まあ本当に面白さが全然伝わっているとは思えないんですけれども、まあ、私の話、今回の話を聞いていただいて、ちょっとでもまあ興味が湧いたら、一冊手に取ってみていただいてもいいかなと。もうぜひこれはおすすめなので、特に最初の方で話をした隠蔽捜査シリーズとか、安住藩シリーズですね、まあ、この辺ベイエリア文書シリーズっていうやつとか、まあ、いっぱいその他にもあるんですけども、この警察もののシリーズはどれか読んでみてもらえると、その面白さが少しでも伝わるんじゃないかなというふうに思ってます。もし読んでみられた方とか、まあもうすでに読んでるよと、そんなのもう知ってるよという方いらっしゃいましたら、ぜひ感想等をね、教えていただけるととっても喜びますね。はいはい、ということで今週の本編は、最近ハマっている本、読書の話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。はい、今週のいっぱいコーナーは、7月8日、ケンジさんから ウォッカ 9% めっちゃ酔いが回るのは高純度ウォッカだからかということで、ロング缶を1本で十分ですというふうにいただきました。ツイッターに写真をいただいてますが、ウォッカ札幌中杯 99.99 49って書いてありますね。 99.99 の下に49って書いてありますね。アルコール度数 9% 高純度ウォッカっていう風に書いて、札幌こういうの出したんですね。高純度ウォッカしようっていう風に書いてありますけど、ウォッカ中杯ですね。いやいやいやいや、これ確かに酔っ払いそうですね。本当にロング缶一本で十分っていうのがよくわかります。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターの公式アカウント、あとまあキャッツテルポッドキャスト、あとハッシュタグですね、シャープ猫のしっぽにいただいた、メッセージをご紹介していきたいと思います。まず最初、7月6日もみじ7歳と少しさん、これジミちゃんですね。こんなの見たことがないということでツイッターに写真をいただきましたが、これはなんかレモン色のシューズですかね。よく見て、なんかよくわかりませんが、T884N って書いてありますけど、何かのランニングシューズかなんかでしょうかね。レモン色、すごい色ですね。はい、ありがとうございます。私もこんなの見たことありません。はいはい。そして、7月8日ブラフォード2さんから、ガンちゃん今朝も酔っ払ってるということで、ログ人さん、ログ110さんのハッシュタグとともに、猫のしっぽのハッシュタグを、つけてツイートしていただいてますが、これ1103さん、人さんという京都のポッドキャスターさんがやっておられる、ほぼ毎日配信のログ1103の中で、多分これ猫のしっぽの CM を流していただいた回ですね。はい、ありがとうございます。はい、朝から酔っ払ってるということですか。まあ、私もよくね、6110さん、人さんのこの番組は朝聞くことが多いですね、通勤なんかの時に。はい、短くてね、1回あたり5分も満たない時間で毎日配信なんですけども、短い時間で聞けるので、通勤の途中に聞くことが多いですね、朝の。はい、ありがとうございます。はい、人さんも CM 流していただいてありがとうございました。はい、そして同じ日、ケンジさんから、312回後編拝聴と、流行っているというかテレビ番組で大食いや、激辛挑戦をやっていますが事件ですと。高校文化祭で激辛にトライ、2オートで救急搬送、テレビ番組の裏でも起こっているはずと、ぼつぼつ自粛をと言いたいというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、確かにね、こういうなんか大食いとか激辛挑戦っていうのはね、まあ一時期流行ったりもしてましたし、あれですけど、やっぱあまりよろしくないですけど、健康的で、なんか事故があってからじゃ遅いのでね、もうお酒の一気飲みももう、それ以上にまあ問題なんですけども、そういうのと同じで、何にしてもまあ、度を越すのはよろしくないなと。これはもう本当に痛切に思いますね。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが、312回を聞いていただいて、ガンさん走行収録でも聞き取れるので大丈夫です、運転は気をつけてくださいねといただきました。はい、ありがとうございます。はい、ドライビング収録というか車運転中に収録するというのを前回前々回と、はい、車での収録をね、前回前々回と試してみたんですけれども、まあなんかたまに気分変わって楽しかったですね。今回ちょっとね、その ドライビング収録というタイミングもなくできなかったので、2回だけやって終わっちゃいましたけど、また気が向いたらやるかもしれないですね。はい。まあ、オープニングとエンディングだけなんですけれどもね、こういうふうに原稿というか、皆さんのツイートを見ながらっていうのは運転中できないので、まあ、コーナーはなかなかできないんですけれども、まあ、オープニングとかエンディングのアドリブ的なところについてはね、話を運転しながらというのでもね、なんとなくすごく喋りやすかったですね。はい、ありがとうございます。はい、そして7月9日、ブラフォード2さんが、いつか1日でビール 350ml かける24缶に挑戦してみたいですと。今週の成果、6月ドタバタで、今週から仕切り直しです。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。これはあれですね、先週猫好きさんが、お兄様が結構1日でビール24缶分、1ケース分軽く飲むよという話をされてたんで、いや、これ普通できないですって。本当にこんな量飲めないですよ、もう。途中でお腹いっぱいになっちゃいますしね、ビールだとね。はい。ありがとうございます。まあ、ぜひ、ブラフォードさんも無理せずに、ほどほどに飲んでください。はい、ありがとうございます。はい、そして、まやさんですね。宇治魔女を配信しておられるまやさんが、休日に聞いたポッドキャストということで、2箱目のパンドラ、聞くラジオ、84回、朝ごめ、フリチン72回、こんちき、夜のゆいろく、ザッピングラジオ、レンクリ10回、熱文字ですかね。あ、それからアニメカフェ、武者級、ヨア34、35、シブラク、オルネポ245回、それから、デヒド680。これ何でしょうね。これはちょっとわかんないです。あとね、この尻尾311回、これからまだ聞くと思う、最近2倍速がデフォ、という風にいただきました。はい、ありがとうございます。あ、文字数制限でこれ以上書けなかったということなんでしょうかね。はい、2倍速がデフォですか。私はね、1.5 倍速ですね。最近聞いて。もう、当倍では聞けないからだなってしまって、ひたすら 1.5 倍速で聞いてますね。いや、そういう人も、まやさんもたくさん聞いておられますね。すごいな。はい、ありがとうございます。いや、2倍速はね、ちょっと、早すぎて私はまだ、慣れないですね。はい、ありがとうございます。それから、私がですね、ハッシュタグ切れ長をつけてですね、これ切れない長電話という、ポッドキャストの中で、ポッドキャストを聞き始めたきっかけというのをお題として、集めておられたので、ちょっとそれに乗っかってみました。ポッドキャストを聞き始めたきっかけは、iPhone 4を買って Apple 系の情報を収集している中で、Apple 系技術情報を配信している、シャープ OBT、ワンボタンの声を見つけて拝聴し始めました。その後ジャンルを問わず素人ポッドキャストにはまり今に至ります。というふうに書いてます。うん、まあ、そうですね。やっぱり最初に iPhone 4を買って、ポッドキャストというアプリを見つけたのが、まあ一番最初ですね。で、まあ Apple 系の、あれですね。集まりとかに行ったりして、まあ、そこでポッドキャストの話を聞いて、まあ、ワンボタンの声とか、まあ、あの当時ですからいろいろな、主に技術系の、アップルの技術系のポッドキャストをたくさん聞いてましたね。アップルンルンとかね。はい。それから、もう忘れちゃったな。なんか技術系のひたすら最初の頃聞いてましたね。はい。で、まあそのうち、もう手当たり次第に、そこからどんどん芋づるではないんですけれども、素人ポッドキャストを聞き始めたという経緯ですね。はい、ありがとうございます。はい、そして7月13日、ケンさんから、Amazon プライムで、海町ダイアリーを見た。ただ美人女優が出てる映画だと思ったけど内容はしっかりしてて面白かったといただきました。はい、ありがとうございます。 はい、ケンさんありがとうございます。海町ダイアリー。これ、ちょっとタイトル初めて見ました。こういう面白いのが、映画があるんですね。はい。ちょっと調べてみましょうかね。はい。私、まだ、未だに Amazon プライムも、Spotify も何もそういう、なんかストリーミング系の、やってないので、もう、なんか映画っていうとひたすら、某レンタルショップで DVD を借りて見るというのを終始してますけど、まあ本当にね、なんか、映画もあまり見れてないんですね、そういえばね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングでーす。はい、今回はですね、まあ、ここまで聞いていただいて お分かりの通り、オープニングから本編 いっぱいコーナー、それからお便りコーナー、そしてこのエンディングと、すべて私一人の配信、収録になりました。来週こそはね、猫好きさんと、なんとかスケジュール合わせて、まあ、コーナー以外は、オープニングとか本編とかエンディングはいつもように猫好きさんと一緒にできればなというふうに思ってます。なんかやっぱり一人で喋ってるとね、盛り上がらんですねいやー、なんとなくね、その虚空に向かって喋ってボイスメモっていう、まあ、アプリを使って iPhone で今収録してるんですけれども、 iPhone に向かってボソボソと喋っているので、なかなかテンション上がらず申し訳ないんですけれども、もうできるだけね、猫好きさんと楽しい配信をしていけたらなと、今後ともそういう風に、していけたらなという風に思ってます。はい、じゃあいつもできますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。